島市政だより5月号ナンバー907令和7年5月1日発行編集発行福島市政策調整部広聴広報課郵便番号 960-8601 福島市五郎内町 3-1 電話 024-535-1111 代表市では展示市政だよりと音声市政だよりを発行しているほか、市のホームページで声の市政だよりを聞くことができます。QR コードが掲載されています。表紙の説明。山一面の野生ツツジ。ツツジ山公園。土温泉近くにある小高い丘の公園で、5月上旬から中旬にかけて、山全体が淡いピンク色に覆われます。国立公園内に位置しており、吾妻連峰を眺めながら鮮やかなツツジの遊歩道を散策できます。音訳者説明。緑の木々に囲まれた沼をバックに、手前に満開のピンク色のツツジを捉えた写真です。音訳者説明終わり。表紙の説明。終わり。福島市政だより5月号ナンバー907目次特集再生可能エネルギー発電施設の適切な設置及び管理に関する条例を制定しました。2ページ今年は難病法施行10年5月23日は難病の日4ページ財政公表令和7年度福島市予算5ページデジタルトピックボリューム12一般社団法人点々視聴コラム We Love 福島第80回新タイプの学校6ページお知らせワイド福島市プレミアム付きクーポン販売利用開始。市総合防災訓練を実施します。軽自動車税種別割の減免は申請が必要です。7ページ。目次終わり。公式 SNS、YouTube 福島チャンネル、X 福島市、Facebook 福島市、公式 SNS の QR コードが掲載されています。電子広報、カタログポケット、街色、マイ広報誌。電子広報の QR コードが掲載されています。各記事に掲載の QR コードから申し込み方法など詳しい情報がご覧いただけます。特集再生可能エネルギー発電施設の適切な設置及び管理に関する条例を制定しました。福島市再生可能エネルギー発電施設の適切な設置及び管理に関する条例が4月1日に施行されました。条例制定の背景・目的。近年山あいにメガソーラーや風力発電施設の設置が相次ぎ、保水機能の低下から災害の発生や水不足が危惧されたり、住みかを追われた野生動物が里に出て被害を与えるなど、地域の安全安心に対する懸念が高まっています。さらには、ふるさとの景観が損なわれる恐れがあります。このため、令和5年8月に、ノーモアメガソーラー宣言を行い、景観の悪化や災害発生の恐れのある産地などでのメガソーラーの事業計画に対し、中止を求めるなどの対応を行ってきました。しかし、その後も産地などへの発電施設の設置計画が市に寄せられることから、市民の生命財産を守り、豊かな環境を次世代に守り継ぐとともに、ゼロカーボン実現のため、適正な再エネ発電施設の導入を図るため、この条例を制定しました。条例のポイント。1、 対象となる施設。福島市内に設置される太陽光発電施設、出力10kW以上、および風力発電施設。これらの施設で建築物の屋根、屋上などに設置されるものを除く。2. 禁止区域の設定と許可制の導入。禁止区域内での新たな再生可能エネルギー発電施設の設置は認められません。禁止区域以外の場所で対象となる施設を新たに設置する場合は、あらかじめ市長の許可が必要となります。3. 既存施設の届け出。既存施設、令和7年4月1日時点で設置済み、または設置工事が行われている発電施設については、許可は不要ですが、市への届け出が必要です。既存施設も土砂の流出などが発生しないよう、適切な維持管理や市への定期報告を行う必要があります。太陽光発電施設の禁止区域と風力発電施設の禁止区域が地図上に示されています。太陽光発電施設の禁止区域は赤で、風力発電施設の禁止区域は青で示されています。それぞれの禁止区域を順に読みます。太陽光発電施設、禁止区域、砂防指定地、地滑り防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域のうち、家屋倒壊等氾濫想定区域、河川区域、地域森林計画対象民有林、保安林、自然公園、鳥獣保護区、国指定重要文化財等の建造物、国指定史跡名勝天然記念物の区域、県指定重要文化財の建造物、県指定史跡名勝天然記念物の区域、市指定有形文化財の建造物、市指定史跡名勝天然記念物の区域、水源保護地域、風致地区、特に景観を保全することが必要な区域として別に定める区域、土砂災害の恐れがある区域として市長が規則で定める区域、風力発電施設、禁止区域、砂防指定地、地滑り防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、鳥獣保護区、水源保護地域、同地域協会から風力発電施設の最高地上高に相当する距離以内の区域、土砂災害の恐れがある区域として市長が規則で定める区域。この図面はチリインタイルを使って作成しました。図終わり。条例によって何が変わるのですか？条例では山地を中心に禁止区域を設けているため、災害発生や景観の悪化を招く恐れのある山地への新たな発電施設の設置が抑制されます。また、禁止区域以外では厳格な許可基準を満たす発電施設のみが設置可能となります。さらに、発電事業者は発電施設の設置にあたり、近隣住民向け説明会の開催、非常時の連絡先公表、発電施設の適正な維持管理と保守点検、事故が発生した場合の復旧などを行う必要があり、市民の皆さんの安全安心につながります。住宅の屋根に太陽光パネルを設置したいのですが、許可申請が必要ですか？いいえ、不要です。住宅などの建築物に設置される発電施設や、出力が 10kW 未満の太陽光発電施設は条例の対象になりません。既存施設について必要な手続きはありますか？市内のすべての既存施設について許可申請は不要ですが、今年の9月30日までに、 既存施設の届け出を市に提出していただきます。また発電施設の適正な維持管理や市への定期報告を行う必要があります。今後新たに設置される発電施設と市民との関わりはどのようになりますか？新たに発電施設を設置する場合は、事業者が近隣住民を対象とした説明会を開催するので、事業者に対し意見を提出することができます。発電事業者は必要に応じて協議し、誠実に回答しなければなりません。また、許可や届け出状況、市への定期報告内容が発電事業者によりインターネットなどで公表されますので、どなたでも閲覧ができるようになります。市ホームページでも公表を予定しています。条例に関するお問い合わせ。問い合わせ、環境政策課、電話 525-3742、 メール kankyou@mail.fukushima.fukushima.jp。 条例の手続きや運用など、詳しくは市ホームページをご覧ください。福島市再エネ条例検索。QR コードが掲載されています。今年は難病法施行10年、5月23日は難病の日。5月23日は難病の日です。平成26年5月23日に難病の患者に対する医療等に関する法律、難病法が成立したことを記念して登録されました。難病患者やご家族の思いを多くの人に知ってもらう機会とするのが目的です。今年は難病法が施行されて10年の節目の年です。難病は誰もがかかるかもしれない病気。難病を抱える人やそのご家族の思い、困っていることを理解し支えていくことが大切です。問い合わせ、保健所感染症疾病対策課、電話 573-4384。 難病情報センターホームページと市ホームページの QR コードが掲載されています。難病とは、難病は難病法で定められた4つの要件を満たす疾病、病気や疾患のことで、さらに2つの要件を満たすものが指定難病に指定されています。難病、病気の仕組みが分かっていない、治療方法が確立していない、非常に珍しい病気、長期の療養を必要とする。指定難病、患者数が国内で一定の人数、人口の 0.1% 程度に達していない、客観的な診断基準またはそれに準ずる診断基準が確立している。医療費助成の対象となる指定難病は、パーキンソン病や潰瘍性大腸炎、クローン病など348疾病、令和7年4月現在あり、全国で100万人以上、福島市でも約2200人が対象となっています。見た目で分かりにくい。難病には様々な種類がありますが、外見では分かりにくい、症状に波があるといった特徴があり、生活のしづらさを感じる方も少なくありません。また本人が症状を感じていても見た目では分からず、周囲の理解を得にくい場面も多くあります。周囲の理解が大切。難病は症状の個人差が大きく、体調の変動も様々です。まずは私たちが難病の特徴や困っていることを知ることが大切です。その人に合わせた必要な支援や配慮があれば、 生活のしづらさを減らすことができるかもしれません。知っていますか？ヘルプマーク、ヘルプカード。難病や障害、認知症など、外見ではわからなくても、援助や配慮を必要としていることを伝えるためのマークです。身につけた人が困っているのを見かけたら、声かけやサポートをお願いします。障害福祉課、長寿福祉課、保健所、感染症疾病対策課、各支所、出張所で配布しています。問い合わせ、障害福祉課、電話 525-3748。赤字に白表示で十字とハートマークが示されたヘルプマークの写真が掲載されています。初開催、5月25日日曜、難病の日記念イベント。難病の患者さんやご家族が参加して音楽を楽しみ、講演やリフレッシュできる体操を学ぶイベントを初めて開催します。一般の方も参加できますので、難病患者やご家族の皆さん、難病への理解を深めたい皆さんもぜひご参加ください。時、5月25日日曜、午前10時から午後0時30分。会場、市民センター大ホール。定員80人。事前申し込み制、先着順。申し込み方法、オンライン申請で。プログラム、難病サポーターによるウェルカムミュージック。中島葵、繊維筋痛症患者。中島葵さんによる講演、演奏。難病とともに暮らすこと。繊維筋痛症や慢性疾患を抱えて生きる。渡辺さつきさん、日本ヨーガ療法学会認定、ヨーガ療法士、健康体操指導士による体操講座、トークショー、難病患者団体の活動紹介ブース。申し込みはこちらから、QR コードが掲載されています。中島葵さんと渡辺さつきさんの顔写真が掲載されています。財政公表、令和7年度福島市予算、変革と再生の予算、市民生活とまちづくりのグレードアップ。令和7年度当初予算の総額は2066億2017万円になりました。最終年度となる第6次福島市総合計画の将来構想と6つの基本方針を基礎としながら、変革と再生により、市民生活とまちづくりのグレードアップを図ることができるよう、下記の8つの分野に重点を置いて、各施策に取り組んでいきます。問い合わせ、財政課、電話 525-3704。令和7年度の当初予算総額と前年度比較が表で示されています。順に読みます。一般会計、令和7年度1253億円、前年度比較プラス76億円、特別会計569億6530万円、マイナス9129万円、事業会計243億5487万円、マイナス822万円、合計令和7年度2066億2017万円、前年度比較、プラス75億49万円。表終わり。詳しくは市ホームページからご確認ください。QR コードが掲載されています。一般会計1253億円。医療福祉や子育て、教育、道路整備など、市民の暮らしに密接した事業を行う市の基本的な予算です。主な新規拡充事業をご紹介します。8つの主要プロジェクト。1、安全安心、104億5000万円。災害対策の強化、 消防力の充実強化、生活環境整備など、避難所の環境整備、学校体育館へのエアコン設置など、地震対策の推進、上下水道管路の耐震化など、水害対策パッケージ、消防本部、福島消防署の移転整備推進、ムクドリ・カラス対策、バス路線運行維持対策、木造住宅の耐震化支援のキャプションのもと、家屋の工事中の様子の写真が掲載されています。2. 子育て・教育300億8000万円、子育て支援・教育の充実、子どもベースの設置・運営、仮称・森合認定子ども園整備、特色ある幼児教育・保育の推進、子ども誰でも通園制度の実施、福島型給食の推進、福島型オンライン授業、少量義務教育学校の開校、新学校給食センターの整備、特色ある幼児教育・保育のキャプションのもと、2人の子供を捉えた写真が掲載されています。3. 健康・元気184億1000万円、高齢者の元気の創造、地域医療の充実、共生社会の推進など、定期予防接種、がん検診の推進、高齢者の公共交通利用助成、子どもの医療確保対策、バリアフリー推進パッケージ、医療的ケア児の在宅支援、生き生きももりん体操をしている様子の写真が掲載されています。4. 産業振興、23億5000万円、農林業・商工業の振興、福島の農産物魅力アップ、新規収納パッケージ、福島新製品・新システム応援、福島産業交流フェアの開催、福島大座荘インター工業団地第2期整備、夕焼けベリーブランド化推進のキャプションのもと、夕焼けベリーの写真が掲載されています。5. にぎわい文化スポーツ46億2000万円、中心市街地のまちづくり観光対策の強化、戸籍有事のまちづくり歴史文化スポーツの振興など、街中出店の促進、福島駅西口周辺の移動手段確保、福島三名湯の誘客促進、福島デスティネーションキャンペーンの推進、第5補填の推進と受け入れ環境整備、戸籍有事記念音楽祭2025の開催、福島シティハーフマラソン2025の開催、5月18日日曜開催、大阪・関西万博での東北絆祭り披露、サバコ湯の写真が掲載されています。6. デジタル都市の形成、地域経営のリノベーション、26億9000万円、市民サービスの向上、高齢者にも優しいデジタル化など、ホームページのリニューアル、書かないワンストップ窓口の推進、母子保健スマート窓口の推進、地域おこし協力隊の活用、連携中枢都市圏の形成による広域的発展。7. ゼロカーボンの推進、23億6000万円。省エネ化の推進、ゴミ減量化の推進など。省エネルギー設備の導入支援。脱炭素住宅整備の促進。公共施設の省エネ改修。森林ビジョンの策定。生ゴミゼロチャレンジ、ゴミ減量化、資源化、森林環境学習の様子の写真が掲載されています。8. 移住定住の促進、女性活躍社会の形成、 2億4000万円。結婚・定住しやすい環境整備、女性の活躍推進など。移住の積極的推進、移住コーディネーターによるサポートなど。結婚・新生活応援、空き家などの対策推進、ダイバーワークスタイルの推進。市債残高の推移。市債残高の推移が、市債残高が折れ線グラフ、臨時財政対策債、実質的な市債残高が棒グラフの複合グラフで示されています。年度ごとの数値を順に読みます。平成11年度、市債残高、1015億円、うち、臨時財政対策債、0、実質的な市債残高、1015億円、平成20年度、923億円、うち、臨時財政対策債、157億円、実質的な市債残高、766億円、平成30年度、863億円、うち、臨時財政対策債、465億円、実質的な市債残高、398億円、令和7年度、見込み、1079億円、うち、臨時財政対策債、377億円、実質的な市債残高、702億円。グラフ、終わり。私有財産の状況、令和6年3月31日現在、土地、1106万433平方メートル、山林、原野、1712万9009平方メートル、建物、98万4541平方メートル、車両、458台、証券、その他、権利、277億883万円、基金、338億3847万円。デジタルトピック、ボリューム12。このコーナーでは、地域のデジタルに関する取り組みを紹介します。問い合わせ、デジタル推進課、電話 572-3943。デジタルでつながる福島での楽しい暮らし。一般社団法人、てんてん。大町にある一般社団法人、てんてんは、新しい町に、転勤してくる女性と社会がつながるきっかけづくりを目的に、ウェブサイトと SNS コミュニティなどのウェブメディアを運営しています。福島の暮らしの情報を発信するウェブサイト、てんてん福島は、転勤を機に福島に転入し、知り合いもおらず、土地勘もない中で不安を感じた女性メンバーが記事を執筆しています。転入する前に知りたかったことや、転入後に感じた福島の楽しいことなど、リアルな暮らしの情報を意識しつつ、インターネット検索でヒットしやすくなるよう心がけています。また、プッシュ型で情報を発信できる公式 LINE、参加者同士が気軽に情報交換できる LINE オープンチャットや Facebook グループを開設し、SNS を通じたコミュニティを提供しています。転入・転勤してきた女性たちとの SNS を活用したデジタルでの出会いをきっかけに、座談会やワークショップなどのリアルな交流も大切にして、福島で楽しく過ごせる関係性を築いていきます。ウェブサイトの記事を執筆するライターを捉えた写真が掲載されています。動画制作にもチャレンジ。てんてん主催の座談会やワークショップなどのイベント案内、開催報告の情報発信には、インスタグラムのリール動画機能も活用し始めました。最大90秒のリール動画で転入・転勤してくる女性たちの関心を引きつけ、インパクトを与えられるよう、動画の構成検討から撮影・編集・サムネイル作成に至るまで工夫を凝らし、より良い動画作りのため、 日々勉強しています。作成したリール動画の写真が掲載されています。福島の暮らしの情報を発信するウェブサイト、てんてん福島、QR コードが掲載されています。一般社団法人、てんてん、電話 529-5895、午前10時から午後4時。
We Love 福島第80回新タイプの学校。この春、松川地区の全小中学校を再編し、少量義務教育学校が誕生しました。本市初となる義務教育学校は、小中9年間の教育を一貫して行います。同校では、1から4学年、5から7学年、8、9学年の3つのブロックを設けてカリキュラムを構成。特に小中の移行期にあたる5から7学年は、小中それぞれの教員による相互乗り入れ授業を体系的に実施し、中学校に馴染めず不登校が生じやすい中1ギャップの解消を図ります。また、松川地区の人、自然、歴史、文化などを探求する松川学で郷土愛を育んだり、異学年交流で思いやりの心や憧れを育むなど、9年の一貫教育ならではの取り組みを推進します。他にも新しい風を感じます。和合良一さん作詞、大友義秀さん作曲の新校歌は、松川らしい情景が浮かぶ校歌というより楽曲で、歌い手がパートに分かれてハーモニーを奏でます。校章は頭文字のアルファベット、S を使って白鳥が羽ばたくイメージを表現し、松川の4地区の特色をカラフルに表す斬新なデザインです。これらの仕掛けが愛嬌心を高め、児童生徒の団結力を強める気がします。同校がモデルとなって、地域と共にある学校づくりが市内全体に広がっていくことを期待します。一方、昨年開校した県内唯一の公立夜間中学、天神スクール。2年目の春、市内外から10名の新入生が入学しました。外国にルーツのある方が全校生の3分の1程度に増え、多様な学び直しのニーズに対応する性格がより鮮明になってきました。天神スクールのロゴもカラフルさで多様性を表現し、デザイン性が豊かです。新タイプの学校としては、他に不登校の子どもたちが登校しやすいように配慮した学びの多様化学校があり、本市でもそれを選択肢の一つとして不登校対策の充実を検討中です。教育ニーズの変化に伴い、学校のあり方が変わり、そのシンボルとなる校章や校歌などの表現方法も変わってきています。本市でも教育ニーズに応じ、新たなタイプの学校の導入に努めるとともに、児童生徒に響く教育の質の充実やシンボルの設定を行って、地域への愛着を持って時代を担う人材を育成していきたいと思います。福島市長、小畑博士。小畑市長の顔写真と、少量義務教育学校校章の写真、天神スクールロゴの写真が掲載されています。
お知らせワイド。福島市プレミアム付きクーポン販売利用開始。物価高騰に直面する市民生活を支援し、消費喚起により地域経済を下支えするため、プレミアム付きクーポンを発行・販売します。問い合わせ、にぎわい商業課、電話 525-3720。対象者、令和6年12月13日時点で市内に住民登録がある方、令和6年度住民税非課税世帯生活支援特別給付金36,000円、受給対象世帯員を除く。内容、紙クーポン1万円分を8,000円で購入できます。クーポンは1,000円券かける10枚綴り、全店舗共通8,000円分、中小規模店専用2,000円分。利用の流れ、5 5月1日木曜から順次対象世帯の世帯主宛に世帯全員分のクーポン購入引換券1人1枚を送付します。お届けまで時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。約60店舗のクーポン販売店でクーポンを購入してください。購入は先着順ではなく対象者全員が購入できます。市内約1200店舗の加盟店で利用できます。購入期限6月30日月曜まで、利用期間7月31日木曜まで。5月10日土曜、市総合防災訓練を実施します。大雨により洪水及び土砂災害の危険性が高まった状況を想定して、関係機関が緊密に連携し、本番さながらの緊迫した訓練を行います。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。時、5月10日土曜、午前9時から11時30分。ところ、忍ヶ丘緑地公園。訓練内容、1、避難所開設訓練、市民センター。2、自主防災組織、消防団による救出訓練。3、消防、自衛隊などの関係機関による救助訓練。4、防災に関する展示・体験コーナー。同日、午前8時30分ごろ、緊急速報メール配信の訓練を実施。マナーモードでも着信音が鳴ることがあります。不都合がある場合は電源を切ってください。配信エリア、市内全域、配信エリア近郊でも受信する場合があります。注意事項、受信の設定方法や対応機種などは各携帯電話会社のホームページや販売店でご確認ください。昨年の防災訓練の様子を捉えた写真と、展示・体験コーナーを捉えた写真が掲載されています。軽自動車税、種別割の減免は申請が必要です。令和7年度軽自動車税、種別割の減免手続きの受付を始めます。申請は郵送でも受け付けます。申請、問い合わせ、市民税課、電話 525-3713。 1、身体障害者手帳などをお持ちの方が所有する軽自動車。障害の種類、等級により減免できる場合があります。普通自動車を含め1人1台まで。18歳未満の方や知的障害者、精神障害者の場合は性系同一の方が所有する軽自動車を含みます。昨年度からの継続減免の方で申請書、はがきを提出した場合は再度の手続きは不要です。申請期間5月8日から6月2日。2、身体に障害のある方が利用しやすいよう改造した軽自動車。身体に障害のある方が利用することが明確な車両について減免します。申請期間5月8日から26日。3、社会福祉法人などが所有する軽自動車。社会福祉法人、公益社団法人、認定・特定非営利活動法人などが所有し、もっぱらその業務に使用する車両について減免します。申請期間5月8日から26日。申請に必要な書類など、詳しくは市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。QR コードが掲載されています。普通自動車税に関する問い合わせ、県北地方振興局県税部、電話 521-2702。 太陽光発電システムや電気自動車充電設備などの導入費用の一部を助成します。家庭における再生可能エネルギー活用の取り組みを進めるため導入費用の一部を助成します。問い合わせ環境政策課、電話 525-3742。 対象、次のすべてに当てはまる方。1、市内に住民登録がある。2、市内で自ら居住する住宅に設備を設置した。 または設備が設置された自ら居住する新築住宅を購入した。3、設備を設置した住宅を借用していない。4、市税などの滞納がない。申請方法、次のいずれかで。1、オンライン申請。2、申請書類を郵送。3、申請書類を環境政策課窓口へ持参。申請書類は市ホームページと環境政策課窓口で取得か。申請期間、4月7日から令和8年3月31日まで、予算額に到達した時点で終了。対象設備助成金額が掲載されています。対象設備太陽光発電システム、助成金額一律4万円。蓄電池1万円毎キロワットアワー、上限10万円、単体での申請も可。V2H 電気自動車重給電設備、一律10万円、単体での申請も可。ヘムス太陽光発電システムとセット、一律1万円。電気自動車充電設備、補助率3分の1、上限2万円。蓄電池及び V2H を単体で申請する場合、既存の太陽光発電システムが固定価格買取制度に基づく余剰売電、FIT 期間中であることが条件。助成可能な対象設備の組み合わせなど、詳しくは市ホームページで、QR コードが掲載されています。詐欺対策、電話にも鍵を、電話機などの購入費を助成します。なりすまし詐欺や悪質な電話勧誘などの被害に遭いやすい65歳以上の世帯の方を対象に、悪質電話撃退機能付きの電話機などの購入費用の一部を助成します。問い合わせ、消費生活センター、電話 525-3774。対象者、次のすべてに当てはまる方。1、本市に住民登録がある。2、65歳以上、またはその世帯員。3、市税などの滞納がない。4、過去に本事業の助成を受けていない。対象機器、次のいずれかの機能を持つ電話機、スマートフォン、携帯電話を含む、または電話機に外部接続できる機器。1、呼び出し前に警告メッセージを流した後、自動で通話内容を録音するもの。2、詐欺、悪質電話の着信を自動判別し、着信を拒否、または着信ダンプなどで警告表示するもの。助成金額、消費税を含む購入額の2分の1、上限5000円。助成件数、150件、定数を超えた場合は抽選。申し込み期間、5月1日から31日。申し込み方法、オンライン申請か電話で、必ず購入前にお申し込みください。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。地域でのサロン活動を支援します。地域を拠点にして、地域住民が主体的に仲間づくりや支え合いなどの活動を行う団体、地域サロンへ補助金を交付します。問い合わせ、共生社会推進課、電話 572-3948。 対象、おおむね10人以上で地域サロン活動を申請月から数えて年度内に2回以上行う団体。補助金の内容、補助額。内容、補助期間、補助額、上限額、支給時期を順に読みます。内容、立ち上げ支援、地域サロン立ち上げのための補助。補助期間、初年度のみ。補助額、実費分を補助。上限額、年額3万円。支給時期、事業終了後。広域住民受け入れ支援。居住する地域だけでなく、当該地域外の住民も受け入れる活動への補助。連続して3年度まで。年度ごとに申請が必要。実費分を補助。 上限額年額3万円、支給時期事業終了後。会場使用料支援、地域サロン活動を行うために使用する会場の使用料の補助。連続して3年度まで、年度ごとに申請が必要。実費分を補助、上限額月額2000円、支給時期事業終了後。申請方法、申請書、実施計画書、収支予算書、会員名簿を作成の上、共生社会推進課窓口へ持参、またはメールで。申請書などは市ホームページと共生社会推進課窓口で取得か。メール、tiiki@mail.city.fukushima.fukushima.jp 申請期限12月1日月曜まで、予算額に達した時点で終了。詳しくはこちら、QR コードが掲載されています。福島町中にぎわいカレンダー、イベントカレンダー。町中で開催されるイベント情報を発信しています。お出かけの際にぜひご活用ください。問い合わせ、にぎわい商業課、電話 525-3720。QR コードが掲載されています。5月25日日曜、ジョーモピア宮畑、縄文の日春の陣。縄文時代にちなんだ様々な催しが盛りだくさん。皆さんぜひお越しください。問い合わせ、ジョーモピア宮畑、電話 573-0015。イベント内容、縄文ウォークラリー無料。園内に隠されたキーワードを探し出して、縄文の謎を解き明かせ。終了者先着200人に缶バッジをプレゼント。縄文ものづくり体験、午前10時から午後1時15分から。勾玉作り1個350円、各50人当日先着順。縄文体験ラリー無料。3種目、弓矢体験、土偶輪投げ、ミニ弓矢、終了者先着200人に缶バッジをプレゼント。アトラクション、無料。ご当地アイドルのマジカルバルーン、イエスによるバルーンショー。物産販売、キッチンカーが出店します。縄文ウォークラリーの様子を捉えた写真と、勾玉イメージの写真が掲載されています。詳しくはホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。キエロの使い方、教えます。530、ゴミゼロの日から始めよう。生ゴミゼロ生活。5月30日のゴミゼロの日に合わせ、特別な準備が不要で手軽に取り組めるキエロを使った実演会や展示を行います。ぜひこの機会に生ゴミゼロの生活を始めてみませんか？問い合わせ、ゴミ政策課、電話 525-3744。時、5月30日金曜午前10時から、ところ市民センター1階大ホール前。内容、キエロの使い方実演、生ゴミ分解実例の紹介、キエロの展示。実演に使用したキエロは6月30日月曜まで展示します。キエロとは、土の中の微生物の力で生ゴミを消滅させる非電動式の生ゴミ処理容器。家庭にあるプランターなどに土を入れるだけで手軽に始められます。キエロはキエロ葉山の登録商標です。キエロの写真が掲載されています。認知症啓発活動、オレンジガーデニングプロジェクトの参加者を募集。認知症啓発のシンボルカラーであるオレンジ色の花を咲かせることで、認知症の方もその家族も共に暮らしやすい街をみんなで作るという思いを広げる活動を実施しています。ぜひこの機会に認知症について考え活動してみませんか？ 問い合わせ長寿福祉課、電話 529-5064。 内容 1. オレンジ色の花を育てる。 2. 専用ロゴをホームページからダウンロード。 3. 活動の様子を専用ロゴと一緒に撮影。 4. 撮影した写真を応募。応募方法、活動写真をオンライン申請または長寿福祉課窓口へ。応募締め切り9月1日月曜。その他、写真は認知症啓発イベントなどで展示します。詳しくはこちら QR コードが掲載されています。専用ロゴの写真と活動写真例のキャプションのもと、花壇に植えられた花々を捉えた写真が掲載されています。熱中症に注意しましょう。暑熱順化。体が暑さに慣れておらず、気温が上昇するこれからの時期は熱中症が増える時期です。徐々に体を暑さに慣れさせる暑熱順化が大切です。次のポイントを押さえて熱中症への予防意識を高めましょう。問い合わせ保健所健康づくり推進課、電話 597-8616。 熱中症予防のポイント、本格的に暑くなる前にエアコンが使えるかどうか確認しましょう。喉が渇く前にこまめに水分を補給しましょう。日頃からバランスの取れた食事、無理のない適度な運動、十分な睡眠で暑さに負けない体づくりをしましょう。温度や湿度をこまめに確認し、エアコンなどを使用して涼しい場所で過ごしましょう。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。臨時災害ラジオ放送。災害が発生した場合、市は FM ポコ 76.2MHz を臨時災害ラジオ放送局として、避難所やライフラインなどに関する緊急情報をお知らせします。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。